ビテへの紙の4章13節をお読みしたいと思います。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。文語訳で言えば、我を強くしたも方によりて、すべてのことを成し得るなり。我を強くしたも方によりて、すべてのことを成し得るなり。このように聖書を述べています。パウロは私たちの人生の中で、二つのことが重要であると述べています。一つは、この、フィリピ人への手紙の4章の8節です。であります。このことを前に示しておりますので、もう一度お読みします。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさい。このように聖書を示しています。私たちの社会の中には、このような多くの善があります。多くの真実なことがあります。多くの場合、聖書の戒めと重なっておりますけれども、その社会その社会において、正しいと認められることも多々あります。それらのことを含めて、私たちは善であることに心を止めなければならない。これがまず第一の聖書が示すことであります。で、パウロが心を止めるということを、書いたときには、それはただ眺めておりなさい。まあ、心で認識しておきなさいということではありません。旧説の、実行しなさい。旧説の終わりに、あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさいという、その言葉と次になっておりますので、心を止めて実行しなさいという意味であります。ですから私たちは、この地上にあるあらゆる善、それはここに書いてあるように、すべての真実の八節に書いてあるように、すべての誉れあることなどなどであります。私は一週間に一度、火曜日に、ある専門学校の、で、昼の1時から夕方の6時まで、授業をしております。で、先日、6時まで授業をして帰ろうと階段を降りていきますと、二十歳過ぎの一人の学生が息を切らして階段を上ってきたのであります。どうしたのかと聞きますと、財布がないというんですね。そのために先ほどまで出席していた自分の机をもう一度見に来たんだ。このように私に話してくれました。で、私はその財布にはどんなものが入ってたのと聞きますと、まず学生証、それから家に帰るための定期、そしてその日に限って多少多めのお金が入っているとのことでありました。そこで彼と共に教室に戻りましたが、その財布はありませんでした。彼は他の心当たりを探してみると言いましたので、私は彼に、じゃあしっかりと探してくださいと言って別れようと思いました。そう思ったのですけれども、その時私は良きサマリア人の話を思い出したのです。今このレンブラントのこの絵をお見せいたします。この書いてある通りであります。この馬に乗っている人がいわゆる 強盗に襲われたところのサマリア人なんですね。で、まあ、このホテルの宿屋の従業員でしょうか、その人に抱えてもらわなければ、降りることができない。そしてそこに連れてきたサマリア人は、主人と、この宿屋の主人と交渉をしている。お金がいったらこれを使ってください。また帰ってに寄りますので、このようなことを話していると聖書は書いてあります。そのことを忠実にレンブラントは示しています。この絵を見るときに本当にこの才能があるということは素晴らしいなと思いますね。このようにもう情景だけで書いてある内容が私たちに伝わってくる。これは一つの本当に重要な才能だと思います。で、私はそのようにこのよきサマリア人の話を思い出したんですね。イエス様はルカの福音書の10章の25節から始まる律法学者との問答の中でこの例えを話されました。この中身をもう少し詳しく話しますと、あるユダヤ人がこの、馬に乗っている人ですね、エルサレムからエリコに下る道中で強盗に襲われ、持ち物を奪われ、ひどい怪我を負わされた。半殺しにあったと書いてありますね。そこに宗教家である祭司がやってきました。同じ、また次には同じユダヤ人のレビ人が通りかかりました。二人とも実はこの倒れているこのユダヤ人、同胞のユダヤ人がいても道の反対側を通ったと書いてあります。すなわち見て見ぬふりをしてその場を通り過ぎたのであります。で、第3番目にですね、また人はやってきました。それはこの民族的にはユダヤ人とやっていっていないサマリア人という方でありました。これはもうこのサマリア人は純粋なユダヤ人ではなくて、他民族との混血であるという理由でこのサマリア人はユダヤ人から差別を受けていたわけであります。そのサマリア人がその倒れた強盗のところを通るときに、彼はこの倒れているユダヤ人を解放し、宿に連れて行き、そして宿屋の主人にお金を渡し、足りなかったらまた帰りに寄りますので、またその時にお金を払いますと言って、旅人は、そのサマリア人は、この宿屋を後にしたのであります。イエス様は、この三人の中で誰がこのサマリア人の隣人になりましたかと、この律法学者に尋ねたのであります。で、もちろんこの律法学者は、イエス様は何かけようとしていたんですけども、この自分は宗教家であります。しかしその例えが見て見ぬふりをして関わりのないように去っていった。本当に隣人として、その隣人になったのはサマリア人であったということをイエス様は言われたんですね。で、私がそのことを思い出したときに、じゃあしっかりと探しなさいと言ってこの分かりをしたんですけども、いや、これじゃいけないと思ったんですね。私の状況はこの時こんなふうに思いました。私はこの専門学校の職員でもないし、まあ、第一疲れているし、お腹も減っている。だからもう関わらなく、あとは自分で困ったら探して、自分で事務室に行って事情を話して問題を解決しなさいと言いそうになったんですね。しかし、私はそのことを思っていましたが、イエス様の言葉は私は離れませんでした。そこで彼と共に 思い当たるところを探し、最後には専門学校の先生のところに連れて行き、また先生と一緒に探しました。30分ほど経ちましたので、最後にその先生にこのことを委ね、私は帰宅いたしました。次の日にその専門学校に行き、彼を訪ねどうなったのかと聞きましたら、嬉しいことに幸いその財布は見つかったそうであります。で、このように私たちはいろんなことに出会って善を行うチャンスが実はあるんですね。この社会にはたくさんのそのような善を行っている素晴らしい人たちがいます。それは政治であれ、経済であれ、学問であれ、教育であれ、芸術であれ、日常の私たちの会話の中であれ、真実なこと、誉れあること、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、評判の良いことがたくさんあります。その人たちの中にやはり一つの善なるものが隠されているのであります。パウロはそのようなことに心を止めなさい、そして私たちもそれを実行しなさいとまず述べているのであります。次に9節に参りますと、この前に示しました4章の9節でありますが、あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいますと書いてあります。この手紙を読んだピリピの教会のこの教会員たちはパウロから教えを受けました。その教えはイエス様が私たちの罪を許すために十字架にかかった、私たちの罪の身代わりとして打たれた、そのことによって神はこのキリストの救いの福音を聞くとき、信じる者に神は平和を、神との関係を、平和な神との関係をもたらせた、救いを与えられた、こういうことをですね、パウロからこの人々は聞いておりました。ですからこの福音のイエス様の救いの技についてもっと深く知り、そしてそれをまた困っている人に伝えなさい、これがこの9節の言葉であります。実はこの善を行うことと、私たちが自分自身の罪の問題を解決すること、これが私たちの人生の最大のテーマであります。で、この善を行うことは大事なことでありますけれども、善を行うことによって実は私たちの内側にある空虚な目的のない人生は解決されません。善を行うことによっては私たちの罪が帳消しになることはありません。ですから私たちはまず私たちの罪の問題をどう解決するのか考えなければならないのであります。私たちのうちに隠れた罪の性質は、そんな表面上の善行などで救われるものではありません。パウロはこのことについてエペソ人への手紙で明確に語っております。前にお示しいたします。エペソ2章の8節であります。ちょっと失礼します。皆さんもこの箇所はよくご存知だと思いますので、一緒にお話したいと思います。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちはこの善行によって自分の罪が帳消しになる ということを思いがちですね。善行を行っていたら気持ちがいい、そしたら私はまあ許されている、まあ合格ならと思うんですけれども、それによって私たちの罪は消えません。この私たちが善を行いたいと思うのはこの十節の言葉です。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。明確にまずキリストによって私たちの罪が許されるということ、そして私たちの内側にイエス様が住んでくださって人生を歩んでいくと、私たちは良い善を行うところの思いと力が与えられる、このように聖書は示しています。私たちの罪の問題については、実は神と私たちの間には敵意が存在していると聖書は述べています。私たちは神を拒み、神の愛を無視して生きてきました。懸命に生きていながら、私たちは実は的外れな人生、的を外していたのであります。神を神として認めない、この的外れが実は神と私たちの間を隔てている罪なのであります。キリストの十字架はその罪を許し、私たちを神と和解させてくださるのであります。この前のスライドの下半分ですね、そのことが書いてあります。私たちは神の作品であって、あ、ごめんなさい、次ですね。すなわち第二コリントの5章の19節、すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。実はこのイエス様によって神に敵対していた私たちが実は神と和解することができた。和解するだけではなくて、この神の霊が私たちの内側に住んでくださる、このような経験をして私たちは人生を生きることができる、このような和解のことでありました。私たちはまず自分の内にある罪の解決をしておかなければなりません。それは一瞬にしてできます。先日江南病院で日常の激務のゆえに26歳で自殺した若い医師のニュースが流れました。今は江南医療センターという名前になっておりますが、お母さんを泣きながらインタビューに答えていました。そのお母さんの姿を見ながら、同じく26歳の医師の息子さんを事故で亡くされた小児科医師の藤井恵子さんのことを思い出しました。この方の息子さんは実は中国自動車道で、この方も実は激務だったんですね。26歳というのは医者にとって大変な激務だそうです。その後日というか、その事故の後、部屋にか、その息子さんの部屋を見ていますと血だらけだったんですね。おそらくどのような出血か分かりませんけれども血だらけだった。そのために、まあ、かなりの意識が飛んでしまって、そして中国自動車道で崖から落ちてしまったという事故であります。でそれは自殺ではなかったんですけども、まあ言うたら激務に追われた事故であります。でこの藤井恵子さんという方はですね、書かれた2冊の本が実はこの教会にあります。一つはこの輝く日を仰ぐとき、仏教からキリスト教へという本であります。でいずれも読みやすい本ですね。でもう一つはこの夕べ雲やくる空を見ればというこの本であります。 で、これはですね、一冊一冊にこのようにして、藤井恵子さんが、毛筆で御言葉を書いて、この買われる方に、お金を出して買われる方に、お渡ししているということなんですね。で、これは古本で買ったんですね。で、この古本屋さんの書いてあるのは、その表の表紙の裏には、著者の何か落書きがしてあるって書いてある。ですから、すごく安く買えたんです。これ300円だ。もちろん新品ですよね。で、このようにして私はこの本を手に入れました。そしてですね、藤井恵子さんがどのような、この今、前に示していますように、仏教からキリスト教へ、なぜそのようにして、この、そこまで、仏教に、関わりながら、なぜその信仰では物足りないと思われたのか。で、調べてみますと、証が載ってありました。ちょっと私はもうそのことかいつまんでよりも実際に見ていただいた方が早いと思います。で、藤井恵子さんってこの方ですね。そして、この、先ほどの輝く日を仰ぐときという本を持ちながら、皆さんに説明をしておられる。こういう方であります。会われた方がいらっしゃると思いますね。で、この方の証が実は載っておったんですね。ちょっとお読みします。私は日々定められた戒律を守り、睡眠時間を極度に縮め、道場での修行と仏教大学専攻科の勉強に励みました。やがて専攻科を卒業し、家業という仕上げの業を終え、後に私はその二層道場の社官兼教師に任命されました。それほどまでに真剣に厳しく勉学修行に励みましたが、私の求めたものは仏教の中にはありませんでした。そこにあったのは人間の理性が到達し得る範囲内の悟り、真理であって、理性を超え宇宙を貫いてなお存在する絶対的な真理ではありませんでした。また阿弥陀仏などは人間の願望、頭が生み出した抽象的な観念物に過ぎず、何ら実質実体のないものであることが次第に明らかになってまいりました。こうして私が最初に求めた確かなもの、絶対なもの、永遠なるもの、絶対性なるものは仏教の中に見出せないで、大変な失意のうちに広島に帰り、元の小児科医に復帰しました。で、このようにですね、仏教大学というのは、浄土宗なんですね。法然上人の教えですね。そのところに入って、学びをし、資格を取り、理想学校の教師になられた。なぜ僧侶の資格を得るまで極めた方が、僧侶を辞め医師に戻られたのか。で、このことがこのところに書い今お読みしたことであります。浄土宗あるいは浄土真宗が示す、人は自分の力では救われない、私たちには救い術が必要であるという結論には、確かに真理が含まれています。それは親鸞にしろ、この法然にしろ分かっておりました。そこでそのような瞑想をし、そして自分の理解ができる範囲の中で救い主が必要である、そういう結論に達したわけであります。これは真理であります。しかしその救い主は 現実には肉体を持って私たちの歴史の中に入ってこられる方でなければなりません。その点に藤井恵子さんは気づかれたのであります。聖書はこう述べています。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人用の神が神を解き明かされたのである。私たちはそのことも経験しております。この方が見えない神を見える形として私たちに示してくださって、このイエス様の十字架、神との和解のことを私たちが受け入れるならば、私たちの内側に救い主は住んでくださって、生涯私たちを導いてくださる。このことを聖書は述べているのであります。そしてさらにこの藤井恵子さんがどうしてそのキリストに出会ったのか、そのことをこの証からもう一度見たいと思います。この悩みのどん底の時、1982年4月、隣の教会の剣道3周年記念特別伝道集会が開かれました。この藤井恵子さんの隣に教会が建ったんですね。それから3年が経った。私はこの誘われたけどもう行かないつもりでいましたのに書いてあります。神様はそんな私をなお見捨てないで帰り見てくださり、不思議な出会いを通して二晩ともその集会に連ならせてくださいました。二番目の講師の先生が神様から全く平穏を与えられた時のお証しを賛美を交えながらなさるのを聞いているうちに、私の心に私もあの先生のように神からの全く平穏をいただくものになりたいな、イエス様を信じてそれが与えられるならば私もイエス様を信じたいという願いが強く湧き上がってきました。講師の先生終わりに、今夜イエス様を信じたい人は手を挙げて示してくださいとお招きなさいました。私はそれを聞いた途端、頭の中にいろいろな心配事が充満してきて、結局手を挙げることはできませんでした。ところが帰ろうと思って席を立ち上がった時に、急に私もやっぱり手を挙げよう、これらの心配事は今あっちに置いてという気持ちになって、牧師に向かって手を挙げていました。これは私が挙げたというより、神様が聖霊様が挙げさせてくださったのです。このように述べておられます。この証を聞きまして、私は思います。私たちは何はともあれ、まず主イエスを受け入れることである。そうすれば私のうちにイエス様は入ってこられ、私たちと共に歩んでくださるのであります。人生はそのようにして再び新しく始まるのであります。パウロはピリピ人への手紙のその教諭読みましたテキストの12節13節でそのことを述べています。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また吐くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。このように今日のテキストを述べております。今日の説教題は私は生きるでありますが、主イエスが私を生かしてくださっているのであります。お祈りしたいと思います。 父なる神様、御霊はいつも働いて私たちを救いのもとに導こうとしています。私たちは常にそれに抵抗し、イエス・キリストの救い主を拒むことになっています。しかしあなたはこのイエス様を受け入れるときに、私たちの内側に入ってこられ、私たちの人生を変えてくださるということを多くの人が経験し、御言葉がそのことを述べていることを覚えまして、心から感謝をいたします。どうか御言葉が私たちのうちに生きて、私たちをさらに導いてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。